健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院病院病理部の三浦由紀さん、中央検査部原敦子さん、お二人です。
おはようございます、病院病理部の三浦由紀です。
おはようございます、中央検査部の原敦子です。
早速ですけども原さん、
はい、
先週は、お小水の顕微鏡で覗くとっていうことをお話しいただきましたけども、
はい、
その尿の通り道っていうのがまたあるみたいですね。
はい、先週はお小水を顕微鏡で覗くと赤血球や白血球などが見られるとお話をいたしました。先に尿の通り道についておさらいしましょう。尿は腎臓で血液から作られていましたね。血液中の老廃物だけではなく、タンパクや糖などの余分な栄養成分も尿中に排泄されます。腎臓で作られた尿は尿管という細い管を通り膀胱に溜められます。膀胱である程度溜まった尿は尿道という尿管より太い管を通り体の外へ排泄されました。今日はお小水を顕微鏡で覗くと他にどんなものが見られるのかをお話しいたします。塩の結晶や雪の結晶などの結晶という言葉を耳にしたことはありませんか？お小水の中にこんな綺麗なものが見られるの？と驚くような結晶が観察されます。尿中に出現する結晶の多くは飲食物や服用薬物、体内代謝に依存していて、排尿後に採尿容器内で温度などの様々な影響によって結晶化したものです。結晶の大きさは様々で、とても細かくザラザラとした砂状に見えるものから、かなり大きくて光沢を放ち存在をアピールしているものまであります。それぞれ特徴的な形態をしていて、キラキラととても綺麗に見えます。
今日はその結晶の写真を持ってきていただいたんですけれども、
はい、
本当に綺麗ですよね。
はい、とても綺麗です、
ラジオでは皆様にお見せできないのは残念なんですけれども、その中で一つダイヤモンドのような、
はい、
これについてお話しいただけますか？
はい、こちらはほうれん草やみかんなどを食べた時に出現すると言われている周酸カルシウム結晶です。色は無色から淡黄色で、形は八面体をしています。尿検査中では尿の中に浮いた状態で三次元的に観察することができます。
これはじゃあほうれん草やみかんを食べた後の小水に必ず出てくるものなんですか？そうとは限らない。
そうとは限らないかもしれませんが、ある程度の量のほうれん草やみかんなどを食べたら出現すると思います。
そうなんですか、はい、でも病気ではないんですね。これが出てきたからといって、はい、どこかが悪いわけではないんですね、
はい、
でそうしますとその、顕微鏡でわかる病気、一番怖い場合なんですが、
はい、
原さんのところでこれは三浦さんの方に回した方がいいというような時に見えるのはどのような結晶なんですか？
病院病理部の方に回さなければいけないような異常結晶ではないんですけども、うん、病的な結晶としてビルビン結晶という黄褐色の浸潤をしていてトゲのように見える結晶が出現することがあります。で、まあ、こちらの結晶は重なり合うとイガグリのように見えるんですけども、肝炎や胆道閉塞などの肝胆道系疾患で出現することがあります。
なんか意外がの形でビリ、はい、ビリルビン結晶、
はい、
栗のような、ね、感じがしますけれども、
はい、
トゲがありますよね。
トゲがあるように見えます。
こういういろいろな形の結晶が見えるというのは、例えば何かの検査をして何も見えません、何異常ありませんって言われた時にはこういうものは見えないんですか？
そうですね、顕微鏡で見て結晶が見られれば報告をしているので、うん、
健康な場合、はい、何も病気がない場合はそういう形には出ないものなんですか？
尿の、体の中の代謝産物などによって出現するものなので、病的とか病的ではないとは一概には言えません、は
い、難しいんですね、はい、じゃあそれを見つけるのが原さんの仕事、病的かどうかを確認して、
はい、そうですね、はい、病的な結晶かどうかという判断するのは重要なポイントになります。はい、
それには随分経験も必要なんですか？
そうですね、結晶はとても形が特徴的なものが多いので、うん、一度見たら忘れられないという結晶の形もあるので、
そうです、
はい、
一度見たら忘れられない形、はい、印象深いですね、
はい、
そうしますと原さんのキャリア、それから三浦さんのキャリアというのは何年ぐらいかかるもんですか？そのくらいになられるには。
そうですね、
例えばラジオを聞きの方が、
はい、
ああいうお仕事してみたいなと思われるかもしれませんから、
はい、
そういう方にはどうしたらよろしいですか？
そうですね、私の方の検査は尿沈査を全部分かるようになるのに、まあ、1年ぐらいは。
1年でいいんですか？
最低1年は必要かなと思います。
それから経験を重ねて、
はい、
いらっしゃるわけですね、
はい、
で三浦さんは特別な資格をお持ちのようなんですけれども、その資格についてお話ししていただけますか？
はい、まず基本的に原さんと同じで臨床検査技師という一応国家資格の資格を持っているんですが、私病院病理部の方で検査をする場合はがん細胞があるかどうか、悪性細胞があるかどうかっていうのをまず一番調べて検索していくっていうのが重要な仕事になりますので、そのがん細胞の形っていうのをきちんと分かっていないと仕事として探すことができません。でそのがん細胞の形をはっきり認識するために、細胞検査士という認定資格なんですが、臨床検査技師であれば受験することができるっていう、そういった資格、専門の資格を持っています、うん、そちらの資格を取るには、臨床検査技師として仕事をしている場合は実際に1年以上は実務経験がないと受験資格がまずありません、うん、で一人前に見られるようになるには私もまだまだ勉強中なんですがもう尽きることがなく、まあ、3年以上はやっぱり必要には なってくるかと思います、まあ、でも資格を持っているっていう時点でもある程度の知識はありますので問題はないんですけれども、
はい、あとはちょっとお話がその病院病理部ので調べていらっしゃる現実問題の、
はい、
三浦さんのお仕事っていうのはやっぱりがんとかそういうことの、
はい、
一番最先端の難しいところを調べる、
はい、そうです
ね、お仕事ですよね。ちょっと説明していただけますか？
はい、病院病理部で調べていることというのは先ほども申しましたが、がん細胞、悪性細胞があるかどうかというところになります。実際には、尿検査に限らず全身体というのは細胞でできていますから、そこを体のどんな部分でもそこから細胞を採取してきて標本という形、スライドガラスにして顕微鏡で覗くと、そこにがん細胞があればそちらを見つけてここにがんがあるということを臨床にお伝えすることができます。そうすると臨床の方ではがんがあるとなったら手術が必要な場合もありますし、化学療法とかそういった治療法を実際に決めることができますので、腸検査部では比較的スクリーニングといって良性なのか悪性なのかっていうのを振り分けてくれるんですけれども、私たち病院病理部の方では実際にそれががんであればがんだという確定診断というのを行うことになります。
そうするとその確定診断の材料っていうか、
はい、
三浦さんが例えば見てこれはがん細胞ですよと、
はい、
いうことを発見して、でそれの治療法とかは三浦さんはまだそこ以上には言わないんですね。
はい、そこの部分はあくまでも、うん、医師がの臨床医の先生方が診断を受けてそこからの治療方法っていうのは先生方が決めるものなので、あくまで私たちは臨床検査技師でありますから、がんがあるかないか、がんであればどういうがんなのかっていうのを結果として報告するっていうところまでの仕事をしております。
尿でわかるがんというのは今お話しされたような膀胱がんとかおっしゃってましたけれども、男性の前立腺がん とか、はい、女性の、子宮頸がんですか、これも尿でわかるんですか。
はい、尿の中にやはり出てくるのは膀胱がんといって、うん、やはり尿路上皮がんというものが主体になるんですが、うん、尿というのは男性の場合は、はい、前立腺がん、女性だと婦人科系の子宮頸がんが見られることがあります。女性の場合は特に尿道と膣の出口が近くにありますから、尿を採取するときにもし不正出血などがあれば子宮頸がんに関係する細胞が尿中に混入してきます。男性の前立腺がんも同じように尿の通り道の中にがんがあれば こぼれ落ちるルートがありますので、それが尿中に出てきて観察されることがたまにままあることがあります。
じゃあ、尿ってすごいですね、はい、それだけで検査するだけで分かっちゃうんですね。
そうですね、いろんな情報が結構入っているので、うん、実際にそれを尿を集めて、私の場合は細胞をよく見るので、うん、細胞をより多く集めて検索するといろんな情報が入っているので、
なんか裁判官のジャッジする係みたいですね。
そうですね、はい、白黒分けるような、う、ね、はい、部署にはなりますが、実際にはやはりはっきり分からないグレーな部分っていうのが実際にはやっぱり多いので、うん、やはり尿検査に関して言えば、結構早朝の尿とかですと、うん、長時間お小水の中に細胞が入っていて形が変わってきてしまったりだとかしますので、うん、そういった場合は悪性細胞のように見えたりだとかすること
が、グレーの場合は、はい、もう一度細密検査、
はい、そうですね、尿の場合は採血となどとは違くて痛みを伴わない検査になりますから、うん、もう一回お小水を取っていただいて、うん、もう一度検査するとそこが白黒はっきり分かるということはよくありますので、
まず検査ですね、
はい、まずは検査を、はい、していただけるとよろしいかと思います。
はい、今日は顕微鏡検査で見る尿の世界についてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き実験係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメール @choufm.com、mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは病院病理部の三浦由紀さん、中央検査部原敦子さん、お二人でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。